聖書をお読みします。本日はマルコによる福音書2章の18節から20節まで、新共同訳聖書の新約聖書の方ですね、後ろの方の64ページになります。前の方にも出ておりますので、そちらをご覧になっても結構です。お読みします。マルコによる福音書2章18節から、ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来ていった。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食することになる。神の御言葉です。感謝をいたします。改めておはようございます。先週は私お休みをいただいてまして、桑名の母のところに行ってきました。父 の、 あの記念会をするために行ってきたんですが、あの日曜日の午前中は時間が空きましてというか、あの記念会午後からでしたので、午前中は川越教会の礼拝にズームで入らせていただきました。まあ、ズームでしたけれども、礼拝の様子がよく分かって、また、川瀬先生のメッセージも聞くことができて本当に感謝でした。ズームで礼拝するっていうのはこういうことなんだなと、ちょっとね、あの初めての経験でした。これから暑くなりますのでね、あの礼拝にいらっしゃるのが本当に大変になってくると思います。体調の悪い時にはズームでも結構ですので、まあ、あの礼拝にいらっしゃるのが一番いいんですよ。本当にここにあの来てくださって、そして一緒に神様を礼拝するっていうのが何よりもあの幸いなことなんですけれども、でもそれができなくても今ね、ズームとかそういうのもあるなと本当に感謝ですね。今マルコによる福音書を少しずつ話をしています。で、今日は18節から本当はあの22節まで一区切りなんですが、20節までに区切りました。で、今日の説教題は断食は必要かっていう説教題ですね。断食ってご存知でしょうか。あの教派によってはキリスト教でもする教派もあると思いますけれども、私たちはあんまり断食ってしませんよね。したことあります？私は実はないんですけど。あります？あ、あります。そうですか。イスラム教の断食って有名ですよね。イスラム教では断食が義務なんですね。で、断食の月っていうのがあります。それもあの約一月なんだそうです。もちろんあの飲食をね、一月何も食べないって言ったら命が危ないですよね。ですから全く食べないというのではなくて、日の出から日没までの間は原則飲食禁止というのがあのイスラム教の、断食で、その月をラマダンって言うそうです。もっともその国によって、あるいはその人によってラマダンに対するその厳格さっていうのは違いがあるようですし、またあの断食をすることで命の危険が伴うような 病人とか妊婦さんとか、あるいは授乳中の赤ちゃんにおっぱいをあげているような、そういう女性は、まあ、免除される、そんなこともあるようです。今お相撲やってますよね。今から10年ぐらい前の話なんですが、その大相撲にエジプト出身の力士がいたんですね。で、大砂嵐金太郎って言うんですけどね、エジプトのお相撲さんみたいな名前ですよね。で、この人前頭筆頭まで行った力士で、まあ、エジプトの人なんですね。で、この彼がイスラム教徒だったんです。で、日本に来てからもそのラマダンっていう一月の断食をしていた、そういう人です。で、ある年のラマダンが6月28日から7月27日で、ちょうどお相撲の、まあ、名古屋場所っていうんですか、今も名古屋場所なんですかね、私あんまりよく知らないんですが、まあ、ちょうどその期間とぶっついてたらしいんですね。で、この大砂嵐金太郎さんは、昼間食事をしないで、日中食事をしないで、もう本当にお腹が空いてヘロヘロの状態で土俵に上がったそうです。私この時だけはね、彼のこと知ってたんで見てたんですね。そうだったんです。で、千秋楽の日に勝てば、まあ、勝ち越しで新三役殊勲賞の可能性があったですけれども、金太郎さん負けちゃったんですよね。ご飯しっかり食べてたらもしかしたら勝てたかもしれないなって、そんなことを思った記憶があります。では、このイスラム教では何のためにこのような苦行を、苦しいですよね、苦行ですよね、断食、それを義務付けているんでしょうか。ちょっと調べてみました。そうしますと、断食はイスラム教の開祖、イスラム教を始めた方、ムハンマドという人が始めたそうなんですが、まあ、ムハンマドと信者が他宗教からの迫害に打ち勝った時に、神様から受けた恵みに感謝して始めた習慣なんだそうです。で、まあ、感謝の印として飲食を断つことで、その神様の恵みの、まあ、イスラム教の神様ですよの、ありがたさをかみしめて、神様とそして全ての人への愛を再確認する、そういう意味が あるんだそうです。イスラム教のその断食には、まあ、このようにしてイスラム教では断食は義務なんだそうですけれども、じゃあキリスト教はどうでしょうか。実は旧約聖書の中にはその断食っていうことが結構出てくるんですね。旧約聖書には、罪の許しと、それから悔い改めの証しとして、あるいは切なる祈りとともに、あるいは悲しみの表現として断食をするという、そういう例があります。例えばモーセが10回の板を受けるために山に登りますね。で、その間に麓の方ではイスラエルの民が金の格子を作って拝んでしまった、そういう事件がありました。その時モーセはイスラエルの民の犯した罪の許しのために40日40夜断食をして神様に許しを求めたということが記されています。それちょっと一箇所見ますね。申命記の9章18節です。出ました、読みますね。主の目に悪とみなされることを行って罪を犯し、主を憤らせたあなたたちのすべての罪のゆえに、私は前と同じように40日40夜パンも食べず水も飲まず主の前にひれ伏した。 なんですね。この時には本当に昼間だけ食べないっていうんじゃなくて、40日40夜断食をした、そして悔い改めをした、許しを求めた、まあ、そういうふうに旧約聖書に書かれていますね。あるいはサムエルもイスラエルの罪のために断食をしたという記事があります。あるいはダビデ王様は自分の子供が病気になってもう本当に死にそうという時に断食して神様に祈りました。サムエル記下の12章の16節読みます。ダビデはその子のために神に願い求め断食した。彼は引きこもり地面に横たわって夜を過ごした。祈りのためにあるいは願いのために断食をしたっていうんですね。で、まあ、その他にも旧約聖書にいろんな断食の記事があるんですが、断食は何か目的があって信仰的に神様と相対するために行う、そういう行為でした。じゃあ新約聖書はどうなんだろうか。新約聖書にもいくつか断食という話があります。信仰や真剣な願いのために断食を行った人々の姿があります。例えば年老いた女預言者のアンナという人は宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた、そういうふうに記されているルカの2章37節ですね。あるいはアンテオキア教会はバルナバとサウロを異邦人伝道に派遣するときに断食と祈りをして彼らを送り出した、使徒行録にそんな記事もあります。これらは、まあ、お祈りに専念するために断食をする、まあ、そういうことだと思います。ですからキリスト教の断食っていうのは義務ではないんですよね。ある目的があってその断食をするということが聖書に記されている。じゃあ今日の箇所2章18節マルコの2章18節ですね。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来ていった。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか、そういうふうにイエス様に聞いた、まあ、聞いたというか、まあ、問い詰めたみたいなことですね。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していた。ユダヤ教では断食というのがやっぱり義務的にあるんですね。で、当時のユダヤ人たちが、まあ、特にファリサイ派の人たちの指導のもとに週2回断食をしていました。ですがルカ福音書にはこんな記事もあります。ファリサイ派の人が、私は週に2度断食し全収入の10分の1を捧げています。まあ、そういうふうに人々に言うんですね。自分の行いを誇るようなそんな発言が記されています。毎週規則的に週2回断食すること、これはまあユダヤ教、当時のユダヤ教では大事な教えだったんですが、でもこれはその何か信仰的な目的があってその手段として断食するというよりは、その断食という行為そのものが目的で、それをしていれば、まあ、敬虔な信仰者だ、その印だ、まあ、そういうふうに考えられていたようです。ですから断食が信仰と離れてその形式になっていた、そういうふうにも言えるんだと思います。しかし当時の人々はユダヤ教徒であるなら断食は宗教的義務だ、やるべきだ、まあ、そういうふうに教えられ信じていた。ところがイエス様はご自分も断食しないし、それから弟子たちに断食をさせるということもしませんでした。それどころかイエス様は罪人と共に食事の席につき飲食を楽しみ また禁欲的な律法を何一つ行わなかったんですね。でそういう姿に人々は戸惑いました。そして多くの人たちはその様子を批判的に見ていたわけです。ですから今回そのようなね、どうしてイエス様と弟子たちは断食しないのか、そういうふうに聞いたわけですよね。でこの批判に対してイエス様は3つの例えをお話しになりました。それが19節以下ですね。で今日は19、20節、一つ目の例えだけを見たいと思います。19節、イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。イエス様はしばしばその神の国の喜びを婚礼に、結婚式に例えてお話になっています。婚礼は、結婚式は、まあ、結婚式というか、まあ、その後のパーティーのようなものですね。それも含めて婚礼は終末の救いの喜びの象徴。そしてここに登場する花婿は終末的な主権者、救い主であるメシア、キリストです。イエス様のことですね、花婿ですから。花婿が一緒にいる、つまり救い主であるキリストが共におられる、それが決定的なことです。イエス様が地上に来られた、そして神の国の福音が語られている、この時すでにもう婚礼が始まっているということです。そして婚礼の席に招かれて花婿と一緒にいる人々は神の国の祝宴に招かれている人々です。彼らは婚礼の席に招き入れられて、そして花婿と一緒にいる。ですからそれはもう喜びの時なんですね。主が共におられる、イエス様が一緒にいてくださる喜びの時に誰が断食するでしょう、あるいは断食する必要があるでしょうか。ないでしょってイエス様は言いたいわけですよね。で20節、しかし花婿が奪い取られる時が来る、その日には彼らは断食することになる。花婿が奪い取られる時、いつのことを言ってるでしょうか。もう分かりますよね。イエス様がやがてたどられる十字架と死のこと、そのことを指しています。イエス様が十字架の死を遂げられ、弟子たちから奪い取られる時、もう弟子たちは悲しみとともに、もう自ら断食することになる。食事が喉を通らないですよね。そういうことになる。もっともこの時点ではこの話を聞いた誰一人として花婿が奪い取られる時が来るということ、この意味を理解はしていませんでした。でイエス様の十字架と復活のあと、原始教会では、当時の教会では当時のユダヤ教徒たちと同じようにやはり週2回の断食を行ったそうです。ただユダヤ教では月曜日と木曜日が断食する日なんですね。ですけれどもキリスト教徒たちは火曜日と金曜日に断食をしたそうです。それは特にこの金曜日はイエス様が十字架におかかりになった、まあ、受難の日として、そのイエス様の死を、十字架の苦しみを重ね合わせて、そして断食をしたそうです。ですから当時のキリスト者たちの断食は、まあ、キリストの十字架という根拠の上に行った、そういう断食でした。でも 時が経つにつれて、この週2回の断食というのはだんだんとなくなっていますね。今私たちもそういうその義務的なというか、まあ、決められた断食というのはしません。 イエス様は確かに十字架で死なれ亡くなりました。しかしそのままじゃないですよね。復活なさいました。ですから、金曜日の断食の意味も失われているわけです。ただしこの断食を悔い改めの時、あるいは真剣に神様と向かい合う時として自ら行うならば、それはその人の信仰にとっては意味があるかもしれない。どちらにしても断食は人から強要されて行うことではないと思います。ある宗教行為が本来の目的から離れて形式となって、それを行うということが目的となってしまう、そういうことがあるわけですね。当時のユダヤ教徒たちの断食もそうなっていたんだと思います。じゃあ私たちはどうでしょうか。私たち今断食していないからそんなことはないでしょう、思うかもしれない。私たち洗礼を受けるときに6つの約束をしました。その中の一つにこのような制約があります。ちょっと読みますね。6つあるその一つだけ読みます。あなたは最善を尽くして教会の礼拝を守り、その活動に奉仕し、教会を維持することを約束しますか。これは洗礼を受けた方であれば、みんな制約をして洗礼を受けています。ある意味義務と言えるかもしれない。礼拝を守ること、それから奉仕と教会を維持する、具体的には教会の奉仕と、それから教会を維持するための献金も含まれますね。まあ、これらのことっていうのは自分が信仰生活を継続していくために、また教会を支えていくために必要なことです。ですけれども、ここには最善を尽くしてという言葉がついている。それも重要です。一人一人で事情が違います。生活環境も違います。年齢も違います。そういう中でそれぞれが最善を尽くして礼拝を捧げ、最善を尽くして教会の活動に奉仕し、最善を尽くして献金をする。一人一人が違うわけですから、そしてその事情は自分と神様だけが知っている。一人一人が神様の前にできることをする、それが重要です。しかしこれをただ形式的に、あるいは義務感だけで行っているのであれば、先ほどのファリサイ派の人々と同じことになります。礼拝を守る、礼拝に出席する、なぜ礼拝に出席するんでしょうか。なぜ今朝皆さんは暑い中で頑張って歩いて、あるいはいろいろな方法でここまで来て神様を礼拝しているんでしょうか。いろんな理由があります。でもまず神様が一人一人を招いておられるからです。神様が私たちを待っておられるからです。礼拝の場にイエス・キリストの霊がご臨在しておられます。目に見ることはできません。触ることもできません。しかしこの場にイエス様が共にいてくださる、霊的に臨在しておられる。そしてその場で神様の言葉が語られます。聖書が読まれ、御言葉が語られる。それを私たちは受けるためにここに来てるんですよね。先ほどズームの話しましたけど、 説教を聞くだけだったらズームでも大丈夫です。でも神様はここに来ることを招いておられるんですよね。私がここに来ることを招いておられる。そして私がここに来て神様を礼拝することを喜んでくださる。そこも大きいですよね。私が神様を礼拝することを神様はお喜びになる。そして礼拝の喜びはやがて私たちが預かることになる天国の祝福につながるわけです。天国の祝福の前味という言い方もありますね。じゃあなぜ私たちは教会活動に奉仕するんでしょうか。教会を維持するために献金をするんでしょうか。教会はキリストの体と言われます。地上の神の国です。教会は神の国の福音を伝え、神の国へ人々を招く、そういう働きが託されています。あるいは教会は神様との交わりの場であり、また神を信じる愛する方々との交わりの場でもあります。教会の働きが用いられて神の国が地上に広がっていきます。ですから教会を維持すること、あるいは経済的に支えること、それも大切なことです。教会の働きがなければ私たちもイエス様を信じる信仰へと導かれませんでしたよね。そのことも覚えながら今私たちは教会を支える。そういう一つ一つの行為を、その意味を覚えながらしていく。ただ義務じゃなくてね、その意味を覚えながら、そしてその時置かれている状況の中でそれぞれが最善を尽くしていく。それが大切です。義務感だけで礼拝に出席し、あるいは義務感だけで聖餐式に預かり、義務感だけで奉仕し、あるいは義務感だけで献金しているなら、私たちも当時のファリサイ派の人々が代表するようなユダヤ教徒と同じことになってしまいます。一つ一つに込められた意味をきちんと理解して、また自分の中で吟味して、そして信仰の歩みを続けていく。それが大切です。そのようにしていつの日か私たちも神の国の祝宴を、祝宴に預かるわけですよね。そのことを覚えて喜びを持って日々の信仰生活の歩みを進めていきたいと思います。最後に一箇所旧約聖書をお読みしますね。イザヤ書の58章の6節から11節をお読みします。ちょっと長いですけどね、出ますので見ながら聞いていてください。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、首輝きの結び目をほどいて、虐げられた人を解放し、首輝きをことごとく折ること、さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。そうすればあなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたのしんがりを守る。あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言われる。首輝きを負わすこと、指を刺すこと、呪いの言葉を吐くことをあなたの中から取り去るなら、飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝きいで、あなたを包む闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、焼けつく地であなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。 あなたは潤されたその水の枯れない泉となる。祈ります。御在天の神様、皆を賛美いたします。今朝は断食ということを考え、またそこから私たちの信仰生活の歩みについても目を向けることができ感謝をいたします。毎週の礼拝出席、また教会への奉仕献金、一つ一つのことが義務ではなく本当に喜びを持って、またあなたからいただいている多くの恵みを覚えながら続けていくことができますように、またそのような信仰の歩みを積み重ねることによって私たちが一歩一歩神様の国に近づいていくことができるように、私たちの信仰もあなたが豊かに祝福してくださいますようにお願いします。暑い中です。どうか一人一人の健康もお支えください。感謝をして尊き主キリストの御名によってお祈りします。アーメン。